非常に厳しいのです。いつも妻にこうしなさい、ああしなさいと要求します。しかし夫は夫として当然のことを言っているだけであって、別に間違ったことを妻に要求するわけではありません。悪いのは妻が夫に聞き従えないことです。このようにしていくうちに二人の間に食い違いができてきます。妻は自分の欠点をよく知っています。何とかして夫に従いたいとするのですが、できません。妻の言うこととやることは原則としていつも間違いばかりだからです。妻は絶望してしまい、他の夫を求めます。他の一中の男は、今の夫のように曖昧を嫌い、厳しい人ですが、ただ一つ大きな違いは、妻に命令することを自分自ら助けて、一緒にやってくるということです。何とかして、この新しい人と結婚したいんですが、残念ながら今の夫が、生きとるうちは、できません。パウロはこれを、ローマ書7章で、掟と人の間を表す令和に用いているのであります。第一の夫は、神の戒め、掟であり、妻は何とかして神の御心にかなおうと努めるができないで、ため息をついている私たちであり。第二の夫は、掟を私たちのうちにあって、お金は締めてくださる主イエス様を表しているのであります。奥では私たちにいろいろなことを要求しますが、私たちを助けてくれません。しかし、主イエス様は奥手より異常のことを要求されるお方ですが、私たちのうちに住みたまえ、ご自身で私たちを助け、要求を行ってくださるお方です。だから、妻は今の夫と離れ、二番目の男と一緒になれたいと願うのです。妻の願いは、一日も早く今の夫が死んでしまうことです。夫が死ねない限り、その結婚は決して解かれません。妻は夫がまだ元気で、一向に病気にならず、死にそうもないのを悲しく思います。マタイ伝五章の18節に、イエス様は有名な説教の中で次のように言われたのであります。誠にあなた方に告げます。天地が滅びうせない限り、律法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。全部が成就されます。これを見ますと、 奥手である第一の夫は、決して死なない。永遠に生きとることがわかります。どうしても私たちは奥手を守らなければならないことがわかります。しかし、私たちはどうしたら第二の夫である主イエス様と一つになることができるのでありましょうか。ロマ書7章1節から3節まで読みますと、はじめの夫が死んだら、第二の夫と結ばれてもよいと書かれていますが、4節には、夫の死ではなく、妻の死、すなわち、私たちが死ぬことが書かれています。奥手は永遠にとどまります。しかし、もし私たちが奥手に対して死ぬなら、奥手から自由の身となることができるのです。どんな奥手も死んだらその人の身に奥手としての力を及ぼすことができません。第二次世界大戦の時、ドイツの空軍大臣であったヘルマン・ゲーリンは、終戦後、死刑を宣告されました。しかし、執行される前に、毒を飲んで、彼は死んでしまったんです。ゲーリンが死んだ時、死刑という判決は、自然に消えてしまったわけです。同じように、神の戒めから解放されるには、私たちが死に切らなければなりません。もし私たちが死ぬなら、第一の夫がどんなに命令しても、私たちには何の関わりもありません。ここで問題なのは、それではどうして死ぬかということです。死に方が、6章の4節に書かれていますね。ロマ書6章の4節に、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによって、キリストと共に葬られたのです。それは、キリストが御父の栄光によって、死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって、新しい歩みをするためです。もう一回お読みいたします。私たちは、キリストの死に預かるバプテスマによって、キリストと共に葬られたのです。それは、キリストが御父の栄光によって、死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって、新しい歩みをするためです。そして、コリント第一の手紙一章の三十節に、しかし、あなた方は、神によって、キリストイエスのうちにあるのです。と書いてあります。すなわち、神は、私たちを、キリストのうちに、おくたまいました。ですから、主イエス様が、亡くなった時、私たちも共に死んだのです。それと共に、主イエス様が蘇られた時、私たちは主イエス様に会ったがゆえに、共に蘇らされたのです。七章四節に、私たちの兄弟たちよ、それと同じようにあなた方も、キリストの体によって、律法に対しては死んでいるのです。それはあなた方が、他の人、すなわち、死者の中から蘇った方と結ばれて、神のために身を結ぶようになるためです。と書いてあります。律法に対しては死んでいる。他の人と結ばれて、神のために身を結ぶようになるためと、うんうん書いてあります。すなわち、死によって、妻は第一の夫から解放され、第二の夫と結婚することができます。ロマ書7章4節に、あなた方が他の人のものとなるように、と書いてありますが、 この他のものはすなわち、主イエス様は、自分が命令したことを自ら成し遂げる力を持っています。第二の夫と結婚した結果は一体どうでしょうか？それまで、ため息をつき、悩んでいた妻は、豊かに神のために身を結ぶようになります。他の人と結ばれて、神のために身を結ぶようになる。妻のうちに宿った主イエス様のよみがえりの力、よみがえりの命は、神の身を結ぶ力です。もう、妻は努力して、掟を守り、神に仕え、神を喜ばせようとする必要はありません。うちに宿れたもう主イエス様ご自身が、すべてのことをなさしめてくださるからです。そして、主のなさることは、いつも神に喜ばれます。コリント第二の手紙、中一章の二節に、使徒パウロは次のように書く記したのであります。もうすでに救いに預かった。人々に向かって書いたのであります。というのも、私は神の熱心をもって、熱心にあなた方のことを思っているからです。私はあなた方を清純な処女として、一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです。乙女が結婚すると何が起こるでしょう。普通、夫の名前を名乗ります。それだけではなく、夫の持ち物も自分のものとなります。もし、私たちがキリストのものになると、同じことが起こります。私たちはキリストの名を名乗り、主イエス様のもたるすべてのものを自分のものとするようになるのです。もし主の持ちたもうすべてのものを持っているという確信に立つなら、神のご命令に従うことは簡単なことです。ですから、ヨハネはその第一の手紙五章の三節に次のように書いたのです。神を愛するとは、神の命令を守ることです。その命令は、重荷とはなりません。神の命令は、重荷とはなりません。と、ヨハネは、告白しています。最後に、短く第3番目の点、すなわち、自分を見限ることの祝福について考えたいと思います。すなわち、霊的破産のもたらす祝福について考えたいと思います。ある兄弟が将来の生活を願い非常に悩み、他の兄弟にどうして自分はこんなに弱いのだろう。私はどんなに勤めても将来の生活に達することができないと申しました。すると相手の兄弟が言いました。君が主の御心にかなう生活をしたいと願っていることは幸いだ。そして努力してもできないということを知ったことはなおさらいいことだ。しかし君は弱い弱いというがまだ弱りきっていない。もし本当に徹底的に弱くなりきるなら、少しも試みられないはずだ。もし弱りなりきったら、君のなすことは初めから終わりまで主がなしてくださるだろうと。私たちも皆、自分は何もできない。全く弱い存在だ。主よ、どうか。私のためにすべてを成してくださいという手にまで来なければなりません。水に溺れる人を 助けるとき